のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
年明け、
はい、
2週目ですね。
そうですね。
はい。
12日放送。
はい。
成人式ですね。
あ、そっかそっか。成人式ですね。
はいはいはい。ほんまや。成人式。
成人式です。
僕らの時、ね、成人式で15日でしたもんね、毎年。
15日です
よね。15日って決まってたんですよね。
あ、
今、あれそう、第2日曜日か。じゃあ月曜日か。あ、じゃあ日曜日で、で振り替え休日で12日だったんですね、
はい、なんかだけどこうやって日曜日にくっつけると、ね、うん、連休になるから、うんうんうんうん、みんな喜ぶけど、あの、うん、皇室関係のああいうのは動かないんですよね。
動かりませんね、
うん、う
ん、
あ、なるほど。
そうそう、体育の日とかさ、
あ、
うん、敬老の日とかさ、ああいうのはみんな動くくせに、
そういうことなんです、ね、うん、なんで動くときと動かへんときがあるんやろうと思ってたんですけど、
例えば11月3日の文化の日とか、
はいはいはい、
あれ明治天皇の誕生日
ですね、はいはいは
い、でそういう皇室絡みのやつはその月曜日とかならん、
その日なんですね、うん、なるほど、あ、一つ勉強になりました、うん、
で この間ちらっと誰かが言ってた俺調べたわけじゃないんでまあ、らしいで、知らんけどっていう
話なの。あ、なるほど、やっぱり何でも知ってるなと思ったんですけど、誰かが聞いたんですね。
大体人から聞く話ばっかり。
そうですね。テレビで見たんやけど。
そうです、成人式ですね。
成人、はい、成人式。いや、でも、いまだにこう成人式でも、うん、あのいろいろ問題が起きるじゃないですか、うん、若い子たちがこう暴れたとか、はいはい、でも昔に比べたらこれってだいぶ落ち着いてるんですか。
まあ地域性ちゃうな、うん、
地域性でしょうね、う
ん、沖縄と北九州ぐらいちゃう、あんなバカ騒ぎするの
は。うん昔はなかったんですか、その文明さんたちの時代の成人式の時は、その荒れるような。
なかったですよね、
うん、あ、なかったんですか。
それ中学高校の時とかは、はいはい、もう今なんかと比べ物にならんぐらい荒れてたよ。
荒れてましたね。
うん、校舎の中単車走ってたりとかさ、
はいはいはいはい、
なんか屋上で芯なすってるやつおるわとかさ、はい、なんか先生の車止まってたら上からなんかオロナミン C の瓶とか、あ、なんかオロナミン C の瓶で芯なの売り買いがあったから、C 瓶 C 瓶に言って、その瓶が屋上からバンバン投げられて。先生のフロントから座れるとかさ、だから今なんかそんなことあんま聞かんへんようなことの荒れ具合っていうの、
は
い、格好もそうやけどさ、みんなもうあんな空飛びそうなボンタンとかさ、はい、タンタンとかチョーランとかさ、はいはい、もう見るからに不良みたいな、そんな人見やんやん今な。
そうです
、昔はあんなんばっかりしたよね。
まだ岸和田はちょっとあるんですけど
名残の
名残がまだ残ってるんですけど、 あ、そうなんですね。なんか
まだ未だにあんな太いズボン履いて短ラン着てたりするの。
はい、着てます。
へ、
中に刺繍も入って、
あ、
っていうのは。
そうなん、着てるの岸和田はおんねや。
まだいるますね。
あ、そうなんや、はい、珍しいな、それかな。
そうですね、
今学校回っててもそんな見ひんし、
うんうん、そうですよね、
見ない見ない。
僕ら全校生徒のほとんどがそんな格好でしたもんね。
そうそうそうそう、男は、うん、男は 7,8 割もビーバップハイスクールみたいな。
そうそうそうそう、
あと 2,3 割はもうなんか学校指定の
普通のままでしたよね。
着てるようなコーラもなんかあんまり喋らんかったり一緒に勉強を頑張ってござったりそんなんやかな。
そうですよね。
じゃあ割とこう成人式が荒れるっていうのは最近なんですか。
最近や、最近。
あ、そうなんですね、
まあ、北九州と沖縄だけちゃうか
な。
ね、普段から荒れてたから
そういうことなんですね。
だって北九州とか行くとその成人式用のなんていうの予約というか、
はい、
うん、その成人式に来てくための 衣装を集めて何十万もお金かけてその日ためだけにその日しか着ないのにでその日のための髪の毛を作るためにもう何ヶ月も前から伸ばし続けてとかそれで美容師さんとこう打ち合わせをして前の日の夜中とかから強烈な頭作ってとかいかに目立つかみたいなな。
そうなんですね。
地域性なんでしょうね。
大体、
ね
ね、はもうおとなしいんじゃないかな、ね、
うちあの娘がこの間去年おととしか去年か成人式でしたけど、はい、あのノイビアスタジオまでダーッと行ってダーッと帰りましたから。
うーん、それもあれですかね、コロナとかでいろいろ変わってたりするんですかね。
でしょうね、コロナの時って、ね、集まりませんでしたもんね。うん、
その頃の頃はかわいそうですよね。
かわいそうですよね。
成人式に呼ばれたことはありますか、文明さんとかリリーさんとか、その話してくださいみたいな。
あ、
そうそうなんですか。
うん、この26年は、あ、そういやどこも話し込んだなって。25年の仕事始めも成人式やって。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、そう、福岡の、
はい、
北九州市内じゃないんやけど、はいはい、北九州に近いところの地域で、そこ2回目なんやけど、
はい、
で前行った時が6、7年前やったかな。ほんでもう市長もせやし、その運営をあの JC とかね、はい、青年会議所のみんなとかが、はい、あの裏方スタッフでやってくれてて、はい、でもう行くやいないからもう絶対迷惑かけるって言って、とんでもないことしでかすやつらが絶対出てくるんやと、はい、で毎年最後まで予定通りなんか行ける試しがないんで、はいはい、絶対迷惑かけますって、もうそれだけ最初に言っときますって言いながら、まあまあそうなったそうなったでええさって言ってたのに、一回と静かに聞いてくれて、変な格好してるのよっておんねんけど、
はい
はい、なんかみんな結構食いついて聞いてくれて、どうだった後市長が、いやー中村さん、こんなうちの町の成人式初めてやるやっぱ内容やな話の言うて、もうめっちゃ良かったって言って、またって言って、それでまた2回目が去年だったんです
よ。
だから前の時も終わった後外出てったら、すごいこんなハンドルのバイクとかがブワー何十台も止まってて、成人式終わるやいないや、もうみんな弾け始めとったんやけど、でもなんかそのバイクもさ、なんか俺らが見て懐かしいなっていういや、こんなバイクに未だにあんたら乗ってるわけとかね、こんな俺ら若い時に盗み盗まれまた盗まれ盗まれと、もう持ち主がどんどん入れ替わるみたいな、そういう定番のバイクやってんで、エッチなこと言うて話してたら、あ、さっきの講演してくれた先生、いや、そんなの知ってるんですかって、知ってんねん俺も言うてね、うん、で外出てからなんかやんちゃんのやつらと妙に仲良しになって
もっと日陰の血が騒いでくだる、成人式で話すこともあるんです ね、
ね、
うん、去年の25年の正月一日も成人式やったけど、
うん、
それは本当なんかもう同じ町の成人式やけど、あれ言うぐらいもうやんちゃくんがほぼおらんか。
もう、
そ
うなんです
ね。じゃあ今はやんちゃな子も減ってきてるってことなんですかね。
あのなんか裏で陰湿な系は増えたと思う、
はいはい、
SNS とかで、
はいはい、
こう誹謗中傷とかちょっとこのいやらしい系、俺らほらまだこう爽やかやったんよ、なんか、
うん、
爽やか言って
どかの学校とどかの学校ととかいて、どこそこに夜の8時半集合とかって、もう夕焼け番長みたいにね、みんなで団体戦でなんか喧嘩してとかって、で一通りどつぎ合いの喧嘩した後、なんかみんなで星見つめながらなんかなんかなやるだけやったし、あんま揉めててもしゃあないやろっちゅうなこと言うて、まあ、仲良くしようぜってな感じで、なんか丸く収まるみたいなね。
そういう意味ではあの陰湿じゃなくて爽やかですよね、本当に。そういう意味
では分かりやすいですよね、
うん
うん、勝った負けたも分かりやすいですし、ちょっとなんかあの不良漫画じゃないですけど、
そうそう
そう、拳で語り合うみたいなね。
そうそうそう
もう元宮博士の変化紅白銀次郎みたいなね。俺らはの年代はあのビーバップハイスクールよりももうちょっと前、
前ですね、
あ、紅葉銀次郎とか見ました。
見てました、はい、
あの漫画マジかっこいいですよね。
面白かったですね。
うん、
その続編が山崎銀次郎っつってね、
銀ちゃんがね大工さんになる、
そうそう大工さんになってね、山崎銀次郎の一巻に銀ちゃん大工になったのに、あ、なんかどこやらの私立の高校に、
はいそうですね、
なんか入ることになって、はい、うん、向こうからこう帽子かぶってこんな8匹来て現れるって、銀ちゃん銀ちゃんとかみたいになってさ、なんかゾワーとかすんねん。でその山崎銀次郎の5巻の最後、高子っていう昔からずっと好き同士なんやけど、うん、銀ちゃんはにかみ屋さんやからさ、はい、そんな、うん、彼女に優しくとかいうタイプじゃねえし、最後の最後結婚してね、ほ、うん、で河原でみんなで結婚式っつってもう山ほど人集まって、そこから新婚旅行に旅立つのに、目の前のその川にちっちゃな木の葉のような船があって、はい、その船に2人が乗って、じゃあ2人で今から新婚旅行行ってくるって、行き先とここもわからん、うん、で船乗って川下っていくいうところで
終わるんですね。
俺それやりたくて俺がやりたいというより誰かの結婚式でそれやってみたくて、伊勢の結婚式を作ってしてる頃、一回だけそれをあの話してて、それやろうって宮川でやったことある
。
船乗ってそのままさよならって言われて、
そのさよならって言われたカップルかわいそうやね、どこ行く
の、どこで降りたらいいかも分かんないですよね。
で羽織袴着て白服着てさ、この船をこいでいけみたいな、お前のおおるお任せるなんかなんか言いなが
ら、面白いな。
けど考えたら、はい、なんか買ったこと やろうかなっていうようなこといっぱい考えてやったりしたけど、ほんまにねめっちゃ印象深いのは、あの伊勢の女の人と、うん、新郎さんがドイツ人でね、
ほう、
であんな結構前なのに、その伊勢在住の女の人っていうのがまあまあええお年なのに、はい、インターネットとか巧みなやつって、まだそんなパソコン持ってるとか、ネットつなげてそれをく、ね、なんか使いこなしてみたいな人なんてほんとおらんよまだっていう、そんな頃からその人は英語も ペラペラやし、でももう年はね50代やったかな、ちょっとそのネットでつながったっていうドイツの人と、はいはい、その言うたらインターネット上で仲良くなって、価値観が似てるって分かって、はい、これで結婚しようかってなってしまって、これで初めて会うたんがうちの店で会うた日が初めて会った日、
はい、
リアルで会ったんがその日初めて、うんうん、でその日が結婚式。
すごいですね。
すごいよ。うん、でまあその女性もあの、まあ、自分でいろんな仕事もしてきてるし、うん、そうある程度の資産財産あったと思うし、うん、でそのドイツの人もそういう資産財産、うん、結構ある人みたいで、うん、でその結婚式の時に、まあ、みんなに公表するわけじゃないけど、私の持ってる資産財産これぐらいで、ドイツの新郎さんもこれぐらいっていうのをお互いに、うん、このお金が私たちの今世の、うん、言うたら軍資金っていう、はいはい、で2人の持ってる財産資産のお金を全部一つの財布入れて、うん、2人で生きていこうねっていう、うん、それで前もってキャンピングカーを注文してあって、うん、そのキャンピングカー納品されたのがうちの店内、そのキャンピングカーに乗って、うん、今から終わりなき世界旅行に出かけますっていうのが新婚旅行。いまだに世界のどこか2人でさまよってる。
今だいたいおいくつぐらいなんですか。
今70代
ぐらいやね。50歳だったら
70代
で、お互いどっちかが先だった時は、はい、そのまたキャンピングカー売ってでも、うん、お金に換えて残った方は一人でそのなんとかして生きていこうみたいな、
へえ、
なんで2人のお金全部その場で合算してな、これキャンピングカーの結構立派なやつ、
ロマンチックですね。
ロマンチック、あのその日が初めて会うた日なんですよ。
へ
え、なんで俺がバーって司会してたりするのも、はい、そのな奥さんになる新婦さんが、はい、もう横でずっと通訳してさ、で彼が何か喋ると思ったらそれを日本語で通訳して
さ、はいはいはい、
もう何のとらわれも何もなく、 でお互い独り身なんかな、うん、そういうなんか親がとか親戚がとかそういうあれもしがらみも何もないみたいで、うん、もう終わりなき世界の旅に出かけようと。で行く先々でインターネットとかを駆使して、はいはい、いくらでも仕事は旅をしながらでもやれると思う。いやもうなんか感覚の違いで生き方がこんなにも変わるのかみたいなね。なんかこうじゃなければならないと思ってる人って本当になんかこうね狭苦しになってくるよね。
窮屈ですもんね、そうなったら。すげえ。
すごいですね。ロマンチックやな。でも顔もだって見たことない。
リアルには、
ね、あそうか、そうか、写真だけは。
画面越しとかでは
へえ、すごいですよね。
でもやっぱり迷いなく結婚できたっていうのは価値観が一緒。
それ大事ですね。
大事ですね。すごいな。そんなロマンチックな結婚もあるんですね。
No.
国際結婚でしかも、うん、
国際結婚面白いですよ。でも
うち
妹がね国際結婚してるから。
そうなんですか、うん、へ
え。どこの国の方と。
スペイン。
スペイン、はい、今もスペインにおいでる。
今スペインずっと
言
って
妹、はい、ビリーさんの、
うちの娘、あの家内のダギリの妹ですよ。
あ、はい、奥さんの妹さん、はい、スペインに
おいでるんですよ。年に1回夏場に帰ってくるぐらいで、はい。で結婚式はこっち日本であげたんですけど、やっぱ面白いですね。なんか文化の違いと習慣の違いと。ただ言ってましたらやっぱり価値観が一緒やからおれるって言って
。ウィリーさんはスペインに会いに行ったことあるん
ですか。僕は行ったことないですよ。うちの嫁さんと娘はもうしょっちゅう行ってましたけど、
はい、スペインってまたちょっといいところじゃないですか。
えらしいですよ、めちゃくちゃ、はい、
サクラダファミリアとかスペインですよね、
はいはい、そうですね。あの尾崎のサトミネアンとか前をスペイン行ってまで飛行機で飛んで、うん、地中海クルーズ
を、あー、はい、用意やってましたね、うんうん、
スペインな、行ったことないな。あとは遠いとこまでは飛行機乗らなかったのがね。
そうそうそうそうそう、しんどいわ。しょっちゅうね近いとこ乗ってますけどね国内線は。
そもそも海外に行きたいと思いますか、文明さん。
思わへん。
ですよね、なんかあんまりそんななさそうやなと
思でもまあちょっと行ってみたい、行こうかなとかってたまに思うのは、韓国へ美味しいもの食べに行きたいなとか、あ、台湾へちょっと行こうかなとか、はい、あ、まあ、そんなやったら別に 2,3 地でも行けるやん、
はいはいはい、
韓国は、ね、ん乗らんでいいし、で韓国らでも例えばこうタッカンマリとかさ、
はいはい、
タッカンマリうまいしさ、あの夜の屋台のあんなところでも、はい、それからもう一つこう地下街でつながってるようなところの、あの買い物とかするあんなところでもむちゃくちゃ安いからね。
めっちゃ安いですね、はい、もう韓国が任せてください。
いや行ったことないんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。
韓国行ったこと
ないです。
だって俺去年 ね、
そうです
ね、韓国で倒れましたから
そうですよね、
はい。
韓国好きの人って年に4回も5回も
行
った
りする人いっぱいいる
よな。だって近いもんやで。
本当近いもんですよね。
例えばね、まあ痛みは飛んでないかな。
神戸空港が飛んでますよ。
あ、神戸空港から、
はい、
直です。なんて2時間も台風でしょ。
あ、十分ですよ、ね、はい、
近いもんよ。
北海道行くぐらいと変わらんって感じ。
変わらん、変わらん、
変わらん、変わらん、うん、ちょうど先週でしたかね、旭川かなんかの話で言ってた。
はい、
北海道の旭川とソウルが同じ緯度なんで、はい、基本的にはそんな感じです。
そう
な
ん、冬は寒い。
めっちゃ寒いですね。
あ、
うん、けどあったかくなるもんばっかりやから、食いもん、
そうそうそう、
ちょっと辛いめのニンニク効いたとか、うん、ああいう料理多いから
ぜひぜひ行ってください。
今行くと結構寒いってことですね。
もう寒います。
でも今ふみちゃんが言ったおっしゃったように、あの夏場暑いじゃないですか、
はいはい、
夏かったら地下街行くんです、
うん、
で冬場寒いじゃないですか、はい、地下街行くんです
あ、地下街があったかい。
全部つながってるんで地下で。
へえ、うん、東京みたいな感じ。
地下安いですよね。
安いです、地下は。
イメージが全くつかないんですけど、東京みたいな感じってことですか。
ね、地下はね、5階まであんねん。
地
下鉄が何階があったり、スペインセンター、あのシェルターがあるから、
ま
あ、
イメージで言ったら、あの千葉センタービルみたいな感じ
だ
よね。
あ、そうそうそうそう、
はいはいはいはいはい、はい、
ちっちゃな店がずーっと並んでるやん、
地下に、
うん、あそこなんかその繊維問屋の集まりみたいにしてて、
はいはい、うん、
でなんかこの生地でも売ってたり、 出来上がったスーツなんかも売ってたり、はい、でもまあ安いやんこれでもさ、あんなのもっと極端に安い感じ、
へえ、
極端バージョンですね、うん、
ちょっと行ってみたいですね一回、
あの食べ物さえ売ったらもうめちゃくちゃいいところですわ、
あ、そっか、辛いものが多いですもんね、
いや別に辛いものが多いわけじゃない
ではない、
うん、
いやもうあのミョンドン、まあ、トンデモン、あの辺のあの高まり通りみたいなのあるじゃないですか、
東大門ですね、はいはい、東大門の方ですね、
東大門
です、高まり通り、はい、
もうな、鶏の鍋もうマジでうまいな、
へえ、ある程度日本語でもいけるんですか、
ほぼ日本語できる、
店の人ら結構日本語喋ってくれます、
うん、そうなんですか、うん、
まあその細かなことまではあれでも、もう会話でお互い意思の疎通は結構みんな日本語喋ってくれます、
今ふみちゃんがおっしゃったあの東大門とか、はい、明洞は逆に親日家が多いから、
うーん、
他のがね一度半日家持ったりするけど、で高まり通りなんてもうほぼ日本語通じますからね、僕はここの店全部制覇しましたよ、
マジで、
はい、マジで、
明洞高まり、
うん、鳥一匹っていう意味で高まり、
鳥一匹、
あ、そういうことなんですか、
鍋入れんね、
はい、
うん、俺僕ね自分でもねタッカンマリ作るんです、
え、そうなんですか、
あ、それはさ日本に韓国料理屋さんって、ね、いくらでもあるやん、
ある、
はい、でサンゲタン出すところはいっぱいある、
うんうん、
なのにタッカンマリが生
ないですね、
出す店ないんですよ、
少ない少ない、
わタッカンマリ食いた、
あの今鶴橋にできてますわ、美味しいとこ、
あ、そうですか、うん、いや難波に一軒ね、
あ、できたんですか、
行きつけがあるんですよ、
はいはい、
もうほんま韓国のおばちゃんらがやってて、もう韓国の食堂みたいにしてますけどね、結局ね、あの鍋にもう丸鶏を鶏一匹のまんま、それで結構グラグラと炊くわけよ、で、まあ、ニンニクとか生姜とかあの辺入れて、うん、であのナツメとかココノミとか、はいはい、ああいうちょっと韓国 の, あの薬味、あ、朝鮮人参とかね、はい、あんなバババ掘り込んで、うん、でもう塩はほんまつまんだお塩をペッて入れるぐらい、
へえ、
うん、もういらん味付けせんでこれでうわって炊いていくとな、もう中まで火通って骨からも出汁出て、
うん、
でやわかなってきたなと思うと関節関節にハサミバチバチ入れて、はい、でバチバチバチ切って丸々どれ一匹丸々食べるんやけど、はい、うん、具材のメインはじゃがいもなんや、
そう、
これじゃがいもまたホクホクになってきて、
美味しいですね、
美味しいんよ、
いや、まあ、たてぎっていうあの唐辛子をこう細かくやったやつとお醤油と酢と、
酢とね、
あとからしずっと混ぜて酢につけて食べるんです
、あのからし、
うん、
そう、今聞いてるラジオ聞いてる方たちはこの中あの顔見えてないんであれですけど、今このタッカンマリの説明をしてる文明さんとビリーさんの顔がめちゃくちゃ笑顔で
ほんまうまいですよね、
すごいいい顔しながら説明してくれたんですけど、
でも文明さんがタッカンマリ知ってるってやっぱり通やで、でも最近あのタッカンマリ上回る食べ物が出来だしたんですよ、
なんすか、
あのプサンで有名なんですけど知りません、
プサン、
プサンですっごい有名になったんです、この5、6年かな、10年ぐらいか、
うん、去年行ったけど、
ナッコプセって言うんですよ、ナッコプセ、
ナッコプセ、
手長だこと、エビと、うん、それとホルモンの鍋です、
は
あ、僕そのナッコプセをあのプサンで食べて美味しかったんで、あの関南とかあんなところにあるっていうことをうちの嫁さんが聞きつけて、ね、家族3人で食べに行く最中に倒れたんですよ、
はい、
関南っていうのはあれでしょ、ソウルのそばの、
そうそうです、はい、
高級住宅街でしょ、
そうそうそう、
カナオスタイルのカナオスタイル、カナオスタイルっていうのは要するにそのソウルのそばのちょっとおしゃれ
さ、おしゃれな、そうですね、
でそういう人たちっぽくなりたいねみたいな歌なんですよ、
うん、東京でいう代官山みたいな、
そうそうそう、
なるほど、ちょっと韓国ツアーします、
あの中村文明と行く韓国ツアーだと僕ぜひ行かせてください、
ちょっと考えます、韓国ツアーで美味しいものをみんなで一緒に食べましょうみたいなの、うん、どうですか、
いや全然行きたいな、
あ、
ね、いいですよね、
うん、じゃあちょっとそれ
僕絶対参加します
よビリーさんと文明さんが案内してくれるみたいな、
でもビリーさんね、何遍も行ってるんですか、
多分50回以上行ってます、マジで
そんなに
そら詳しいわ、
そうですね、
31回行ってます、
俺でプサン、プサンに1、2、3、4回ぐらいかな、
あ
それからソウルにも3回か4回かなぐらいやから、俺は回数言ったら7、8回やから、まだまだそんな素人の部類を。
僕そのタオルで去年で4回です。行ってますね。
すごいな。
いやあの激安の時
なんですよ。4回っていうのはどこ4回？
韓国4回行ってます。
え、何十回もっていうのは韓国じゃないですか？
あ、韓国です。だから去年1年間だけで4回。
去年1年間で4回行ったんですか？うん、はい、それはだいぶ詳しいわ。
そうですよね。ビリーさんにツアーを組んでもらった方が。
で、あのまたタッカンマリの、うん、でその難波にあるんですよ。おばちゃんなんかやっててね。うん、で、もう僕の顔見るとあタッカンマリって言うからって言ってすると、で夏はもう暑いでね、あれやけど、あのほんま来たら怖い店なんですよ。最後で終わった後にあの韓国のね。カルプスやったから、
カルプス、あの乾麺ね、はいはい、
乾麺、まあ、トッポギ入れたりね、はいはいはい、して締め食べるやん。お、絶対残ったスープ持って帰る用のさっきのトモキの水筒みたいな、はいはい、あのやついつも持ってくんよ。
わ、素晴らしい。
でそのスープもろって帰ってくんの。ほんでまた翌日部屋で雑炊したり、もう本当にあのスープがね、
うまいっすね。
こう炊けば炊くほどなんか表面がなんかこう黄緑色っぽいような油が出てくるじゃないですか、はいはいはい、もうあれがもうまさに何やろ、あのクルタミン酸、もううまみ成分、そうそう、
黄色っぽいね、
黄色っぽいやつね、あれが出てくるとちょっともう言い出し出てきましたような合図でさ、俺家でとか部屋とかでも作るんや。
へ
え、丸鶏がなかなか
ないです
のまんま、ね、仕入れるのがあれなんで。
ちょっと韓国行く前にまずは中村文明が作るタッカンマリ
年末やろうかちょっと。
いいですね。
あ、丸鶏とかぐらいならどっかからこうか取り寄せて買うとかできますよ
ね。できると思いますけどね。
でも今あのピーチで韓国まで交通費っていうか飛行機代どれぐらいなんやろって調べたら1万円ぐらいなんですね。
そうですよ。
こんな手軽なんですか。
あと
下手に沖縄とかより安い。
安い
ですね、うん、びっくりした。今
LCC が4種類ぐらい飛んどんですよ。
あ、そうなんですか、うん、へえ、今ちょっとびっくりしました。こんなに安く行けるんですか。
行ける行ける。
だから1泊2日とかで行ってる人もいっぱい
いっぱい。うちの嫁さんなんか日帰りで行ってきましたからね。そのタッカンマリ食べるだけです
ごいですね、うん、ちょっとセレブなそれはあれですけど
例えばあのね、あのシェラトンとかのもあって、はいはいはい、あのウォーカーヒルって
あ
ソウルにあるカジノがあるから、はいはい、あれも長いことやってたら絶対勝てんの で、
そうです、ね、
もう倍掛け倍掛け倍掛け5回ぐらいってもう決めといて、う
ん、
で1万張るで負けたら次は2万張る、うん、次負けたら6万張るぐらいのことで5回ぐらいって決め打ちすんねん、
うん、
であれでやったら10万ぐらいやったらもう1時間も背打ちにボンって買ったりするから、
そう
でおっしゃって逃げることよ、うん、
おっしゃ
でそこでも飲み物タダやしね、
タダですね、はい、
少々つまみもみんなタダやから、うん、
軽食タダですもん
ね、
あのもうすごいカジノの雰囲気は味わえるから、う
ん、今ウォーカーヒルまで上がっていかんとちょっと下の方にもできてるんですよ。
ああ、そうなん
ですか。セブンラックっていうのが、
はい、もうブラックジャックの倍掛けやったらもうね5回か6回倍打ち倍打ちすんね、うん、倍打ち。
僕はもうやめたんですけど、やってる時はルーレットで今ふみちゃんでやる方と一緒ですわ。バーンって張って負けたらもう一回倍張ってって言って、で3回
や
って負
けて赤黒やったら 2分の1
ですからね。どっちかです、はい、
うん、
でこの3分の1の3列も、
うんうん、いきますか、
ね、いいし。
で3回連続
で点掛けするやつはね36倍とかの配当になるけど、うん、なかなかその当たらへん、
当たらない、当たらない。雰囲気がいいですよね。
すごいな。
ブラックジャックはでエースエースとかの2枚が来てスプリットっつって分けてするとこれダブルで勝てたりするから、ほんま5回戦ぐらいでポンって引くことないの。全然違法じゃねえからさ。
そうですね、向こうは。
いやでもホテルも結構安いですね、今調べてみたら。
あのおすすめのホテルまだご紹介いたします
さあ26年韓国ツアー、
はい、
急遽募集かなんか始まるかもしれないですけどまあ、暇な方はついていってください、
はい、
てなことでお届けしました中村文明と
智樹と
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕から話しかけるよ、でもね僕は鍵のありか実は知ってるんだ。君のその手のひらの中